はい、皆さんこんにちは。中尾月なりのわっしょいわっしょいが始まります。今日は2月の12日でございます。よろしく。はい、改めまして皆さんこんにちは、中尾月なりです。今回の、放送は3月の5日と12日の予定になってます。はい、もうすっかり、その頃は春で桜の話題で、いっぱいでしょう、きっとね。はい、この番組はですね、ご縁応援貢献をテーマにですね、夢ある番組をお届けする、夢の種放送局広島放送局より、お送り出します。今日はですね、世羅町より青空収録です。はい、今日もよろしくお願いします。
ええことばかり、ええ結果、ここに来たらいいことあるかも。それが夢の種放送局。
キーちゃんだけ、この前作ったその餌置き場用として作った小屋の方にですね、隔離しました。で、そうか、隔離して、1日2日目に、迷いヤギが来た、あの事件が起こったんですね。で、でもそういうのを乗り越えて、4、5日目ぐらいからキーちゃんのその糞もだいぶ落ち着いてきてですね、今現在は、キーちゃんの糞は、みんなと同じコロコロのうんちが出てます。はい、それでキーちゃんも隔離と言われてもどのぐらいかな、5メーターぐらいかな、みんなと離れてるだけのちっちゃい小屋で生活してるんだけど、餌を、自分のこう何て言うかな、自分に配分された分を安心して食べれるという、そういう何て言うかな、食べるスピードを気にしなくていいというか、そんな感じが見受けられます。今までは、みんなが一緒に住んでるところは3箇所餌を置くんですよね。そうするとだいたい食べるのが早い、ブーが自分の分をある程度食べたら、よそに行って、よその餌をこう覗きに行って、で、それがこう、玉突き状態でみんなが移動していくという、そういう状態で、で、多分、キーちゃんはいつも、食べ負けるというか、食べ損ねてたと思うんですよね。だから、うちのヤギーズは3頭とも、20年の、4月春に生まれてるんですよ。で、にもかかわらず、キーちゃんだけやたらとやたらとというか小さいんですね。小さいし、その背骨から腰こう撫でてあげるともう全然痩せてるっていうのは分かる、そういう感じなんです。で、この4、5日前かな、4、5日前、ちょっとキーちゃんを抱っこしてみようかなと思って抱っこしてみたら、全然キーちゃん抱っこできるんですね。で、キーちゃんも全然まんざらでもなく、あ、久しぶりだっこしもらったみたいな感じで、こういい子にしてるような、そんな感じでした。もうね、ブーとかはね、大きくてね、もう抱っこもできないし、こう後ろから見るとその横幅がね、もうすごく太くって、太ももとかもなんかこう触ると、あ、太いな、食べたら美味しいかもねみたいな、そんな感じの、成長もしてます。はい、まあ、これからね、そうね、あと1週間ぐらいは、その、とりあえず隔離しといて、様子が落ち着いたら、またみんなと一緒に生活させようかなとは思ってます。いや、そっちの方が、今までの、なんていうかな、生活リズムを変えない方がいいんじゃないかなっていう、気がします。はい。X で、中尾家のヤギーズのことを時々発信してるんですけど、今年のね、冬は、 誤算だったのが、結構そのヤギーズたちがの生活してるところが、泥でっていうか、まあ、元田んぼの跡地だから結構、ぬかるんでるんですね、ずっと。で、なんかこう、何かな、住んでるところの雑草というかあれを結構抜いてたりしたんで、草がないところほどやっぱりもうぬかるんでて歩きにくい。うん、で、今年というかこれから多分まあね、草がどんどん生えてきたらある程度やっぱり草残しておかないと、こういう雪や雨が続いたりするとヤギズたち歩きにくいなっていうのがすごく感じました。はい、一応ね、その一番メイン、まあそのメイン道路というかメインで動くようなところはブロック引いたんだけど、やっぱり、ね、それもやっぱ限度があって、今度ブロック引いたその下とかにやっぱり、まあ掃除はするんだけど、糞もどんどん溜まっていってるのも状態だし、石引いてこう、砂利じゃないんだけどそういうの引いて、まあ歩きやすいようにしてみてもやっぱりぬかるんできてるんで、まあ、今年の、これから夏にかけて その、まあ、宿題というかそんな感じでね、ヤギーズたちが過ごしやすい環境をね、作っていこうかなというふうに、私は思っております。はい、なんだっけな、そのやっぱり、画像とか動画上げた時にね、結構見てくれて、反応してくれると嬉しいなと思います。はい、この前、ネットニュースで、あれは鹿児島の方の、ヤギの、その23頭ぐらい飼ってる一家の方の、記事が、ね、出てました。で、まあ、それも動画とかにも見れて、わなかなかすごいなって、結構広いところで飼わないとヤギ23頭は大変だなっていう、そういう感想を持ちました。でもね、そちらは家族の方もみんなヤギの世話をしたりして、なかなかいい環境だなと思いました。なかなか鹿児島にね行くことはないけど、もしチャンスがあればね行ってみたいなと思いました。はい、まあ、ということで、この今のねヤギーズ、中尾家のヤギーズは、なんちゅうかな、だいぶこう田んぼというかその地面がね、芽吹いてきたというか、芽がだんだん出てきてるんで、出ていっても、なんかしら食べてますね、牧草も与えてるんだけど、やっぱりその出てきた新しい命というか、そういう芽をね、食べてエネルギーに変えてるようなそんな感じがします。今年はね本当に春が待ち遠しいです、今回。今まではあんまりそんなこと思ったことなかったけど、そのヤギーズの、なんていうかな、そういう行動だったり観察してると、もう早く春になって、ヤギーズがね思いっきり食べれるようなそういう環境になればいいなみたいな思ってます。まあ、当然ね、それが過ぎてくると今度は草刈りとか雑草のことでちょっと今度悩んできたりとか、今度はそうしながら今度は、ブヨとかね、そういう害虫のことを考えながら戦っていかないといけないんだろうなと思います。まあね、あとは、多分あれらにもダニがついてくると思うんでね、まあ、駆除とかしていきながらのね、楽しいというか、一緒にね、生活していくのが、なんとなく、慣れてきたんで嬉しいなという思いがあります。はい、中尾家のヤギーズのお話は今回このぐらいです。はい、ぜひね、ヤギとか興味ある方、またヤギ飼ってる方、何かございましたらコメントいただくと嬉しいです。ジングルの方お願いします。はい、夢でいます、あなたに出会ったあの日から、太陽を日ま
いつも聞いてくれてありがとうございます。
はい、ですね、先ほど申し上げたように今日はですね2月の12日です。昨日が建国記念日だったかな、その振り返り休日なんですね。ほんで今日のその天気はねめっちゃあったかいんですよ。昨日の天気予報では、 広島県北部は、山間部は雪が降るかもしれませんみたいな感じで言われてたんですよね。で朝、何時かな、今日5時に出ようかなと思ってたんで4時半ぐらいに起きてパッて外見ると案の定やっぱ雪がね、結構屋根に張ってですね、おお雪降ってるしと思いつつ、まあとりあえず6時までに行かないといけなかったんで、あとりあえず出ようと思って出たんですよ、車で。それでまあラジオ聞きながら走ってたんですけど、でラジオで、今朝の一番冷えてるのは世羅町でマイナス1度ですみたいな、広島県でね一番冷えてるのは世羅町でマイナス1度ですって、そういうふうに言われてて、あそうだったんだと思いながら走ってたんですよ。でまあ気をつけないといけねえなとかって思ってて、でこうまあその平坦な道に入って、交通量の多い道に、入ったんですよ。そんでそこで大体あの時60ぐらいでしたかな、で徐々にスピード上げようかなっていう感じで、ジョーってこうアクセル踏んでいくとちょろっと滑ったんですよね、車が。あ滑ったよと思って、こりゃいけんと思って、そこから徐々にこうスピードを落としていくような、そんな感じの今日の運転だったんですよ。でね、以前あれ何月かな、多分夏場ぐらいかなにも実は滑ったことがあるんですよ。あの時は下り坂、下りの緩やかなカーブだったかな、それをまああの時小雨だったんですよ。そしたらあれね、なんかちょっと俺も寝不足でぼーっとしてたみたいな感じで80ぐらい出したんですよね。そしたらそのカーブでこう滑っちゃって、もう車がどうもこうもならんような状態になったんですよ。だけど80は出しちゃいけねえなーっていう頭があったんでそれをちょっとスピード意識しながらこう今日は行ってたんですよね。だから60、おやべえと思って、でまあもしねその雪道というか、そういう滑るようなね、ところで、運転するときに滑ったからといってブレーキ踏んじゃったらダメですよ。あれ踏むと余計こうなんていうかな、車が滑るんですよ、俺の経験上。あれその時はもう本当に慌てずスピード落とす、ブレーキ踏まずということは、こうアクセルを外すってことかな、の方がいいと思います。うん、あれ踏んじゃうと横滑りなんかするともう車が勝手に動いちゃうんでね、うん、まだこうまっすぐ向いてる時に滑ったぐらいだとアクセル外せば、おとなしくこう車も走ってくれると思ってます。だから今日はねだけそんなんでね、まあ本当に良かったなと思いました、滑らずにね。で滑らずに良かったなと思って6時ちょい前にまあ、職場に着いたんですよ。で職場の車止めるでしょ、本してこうまあ緩やかな坂道、アスファルトの坂道上がっていくときにやっぱりね凍ってたんですよ。ああこんだけ今日凍ってたんだと思って、滑るはずだわなと思いながらね、今日は出勤しました。ほんで、その今日の天気の話に戻ると、まあ朝はねそんだけ寒かったんだけど、昼間はね、めちゃくちゃ暖かい、日です。で昨日の天気予報の時でも、昼からは暖かくなりますって言ってました。ほんで13か4ぐらいまで上がって、3月とか4月ぐらいの気温になる言ってました、ラジオでね、昨日の天気予報では。本当にだから今日が2月12日で放送が3月の5とか12日でしょ。だからちょうどあこのぐらいの気温になってんだと思いながらね、まあこの収録を迎えました。はい、本当にね今日も収録があるんで3時から仕事から帰ってくる時もね、本当にもうすごく眠たいって感じでした。もうあったかくて眠たいわみたいな。なんか本当今日は昼寝するのには最高じゃないかなという気がしますよ。はい、ではそれでちょっとさっきのヤギーズの話に戻るけど、これでやっぱりこんだけ暖かくなると草木もね本当に芽吹いてくるんだろうなという、そんな感じがしてます。結構うちのそのヤギーズが過ごしてるところもね、緑がなんかなんとなく増えてきたような気もしますよ、やっぱりこのね緑があってね、なんかいろいろなものが育つのが いいかなという気がします。はい、まあ、そんな2月12日のね、気候でございます。はい、前回のね、放送で、私はちょっとドラマの話をしました。で、まあ、ドラマを TVer とかで見てるんですよ。で、今、本当にハマってるのがね、今期のドラマで面白いのが、あの人、誰だったっけな。あの人です。安倍貞夫さん、ん?だったかな。あの、あれ。不適切にも程があるやつね。もろ昭和のお話で、ちょめちょめとか、パコパコとかね、なんかそういう、単語が出てきて、ああ、やっぱり昭和っていい時だ、まあ、昭和っていい時代だったんだなって思うし、俺というか、私絶対昭和なんだなって感じがしました。あ、なんかあれ見てて、こう、スカッとするというか、こう、あ、本当こんなんだったなって思いながら見てます。うん、で、まあ、主演の方とかね、あの辺の出てる人たちの、感じもいいなって思います。うん、で、今ね、その、あれだ、iPad で結構いろいろなことを、例えば TVer 見たりとか、TikTok 見たりとかしてるんですよ。そうするとね、最近ね、なぜかね、中森明菜さんのね、その、動画というか、話題が結構ね上がってるんですよ。ひょっとしたら今年、復帰してくれるんじゃないかなと思うぐらい、その伏線じゃねえかなと思うぐらい、結構中村明さんの、動画出てますでね、やっぱりあの時のその歌がだいたいこう TikTok でも1曲分ぐらいはだいたいなんか見ちゃったり聞いちゃったりするんですよ。なんで、それを、なんか仕事中とかに、なんか口ずさんだりとか、心の中で口ずさんだりして、こう、なんか気晴らししてる、最近の、私です。なんか、やっぱり、その、昭和のあのぐらいがいいなって感じがします。はい。それで、つい最近ね、TikTok の、TikTok じゃない、TVer で、昔のドラマとかがあって、1リットルの涙とか、婿殿とかがあって、なんかあれをね、見始めました。はい、ちょうどね、それらのドラマが、放送されてた頃って、多分私、その飲食やってたんで、なかなかその、がっつりテレビ見る時間がなくて、休みの日の楽しみはプロ野球中継を見ることだったんですよ。もうドラマなんか、連続ドラマが、まあね、その、全然見れる、余裕がなかったというか、見る、なんか、見ても楽しくないとかって思ってたんでね、もう本当にプロ野球中継、スポーツ中継のが楽しみな、そういう時代を過ごしたんで、今その逆にね、そういう昔のドラマにハマりながら、なんか、この人ってこんなかっこよかったんだとかね、なんか今好きな女優さんが、それ昔出てたのを見て、ああ、こんな感じだったんか、もっと早く出会えておけばよかったなとかね、そんな感じ思いながら、昔のね、ドラマを見ております。はい、今のね、ドラマもね、前回お話ししたけど、結構いいと思いますし、好きなドラマもたくさんあります。TVer とかを見てると、ドラマってすごい数あるんだなって、その、今のこのワンクールっていうかな、この時期でもね、だから、本当に制作する人たちって大変だなって思います。はい。で、あの頃、コロナ全盛期だった頃に、本当に思ってたのが、あの頃も、まあ、あの頃はもう、その iPad で TVer とか見てたんで、本当、あの時に僕はすごく思ってたのが、ドラマ、その、コロナの時のドラマって、誰もそのマスクしてどうのこうの演技してる人いないじゃないですか。それはリハーサルとかはやってたと思うんだけど、ドラマの本編自体ではそういうのないでしょ。だから、本当にありがてえなって思ってました。あの時のああいう大変な時に、その役者さんたちは、その世間がね、もうマスクするのは当たり前だっていう時にでも、そのドラマの演技場ではそういう風にしてくれてて、なんかこう、本当にありがてえなと思って、そういう風な目で僕、私はその当時ドラマを見てました。 まあそういうことでね、まあ今後も楽しいドラマ提供してほしいなと思います。はい、三谷幸喜さんと工藤官九郎さんのその脚本と、あとバカリズムさんのは、最近はこうちょっとそういうところを選んで見るようにもしてる、私でございます。はい。ということで、ちょっとだけジングル挟んで、気持ち変えたいと思います。では、りんちゃんお願いします。
夢の種放送局。
はいはい、はい、後半戦です。そういえばね、今日が2月の12日、もうくどいようだけど2月の12日なんですよ。2月といえば13、14日にバレンタインデーというのがねあります。もうその私ぐらいの年になるとバレンタインデーっていうのはもう全然あっそうって感じの日なんだけど、本当なんかな、10代から20代ぐらいまではやっぱりこの時期ってそわそわしてたなって、思いながら、昔のことを思いながら、この数日間私過ごしてます。はい。で、そうね、甘いものもは好きなんですよ。でチョコレート好きやし、冬に食べるチョコレートって美味しいなと思いながら、今でもやっぱり食べます。なんだっけな、チョコレートの中でも、クッキー、いや、クッキーじゃない、ピーナッツが入ってるやつとかあるよね。ああいうのはあんまり好きじゃなくて、クランキーチョコ、クランキーチョコが好きです。ね、あれはなんか食べしてもうまい。お酒の入ってるやつもうまい。最近はそのなんだビターチョコとかなんとかでちょっとこう濃いのがあるでしょ、80何パーセントとか90何パー、ああいうのも結構いいなって感じがしますね。あと抹茶の入ったチョコとかね、いちごのチョコとかね、ああいうのいいね。でもまあ私やっぱり好きなのはアイスクリームにコーティングされてるチョコ、チョコモナカジャンボなんかも最高ですね、ああいうのね。まあな、チョコレートももらえるうちが花だし。ああ、そういえば、これまたラジオの話題なんだけど、コロナの前には、ギリチョコあげる人 70% とかだったらしいんですよ。ギリチョコとか、その、会社での、なんだな、そういう友チョコとかなんとか、なんとか、まあ、そういうチョコレートね。で、去年かなんかデータ取った時に、3% ぐらいの人しかあげないらしいですよ。そのぐらい、そういうのにシフトしたらしい。で、逆に自分のためのご褒美チョコっていうかな、自分のためにちょっと高級チョコを買うようになったらしいですよ。女性陣がね。なんかちょっとそういう雑学を取り入れてみました。はい。本当最初ね、その話聞いた時に、うわ、チョコレート業界大変じゃんと思ったけど、逆に、まあ、高級なものをあれしてるからいいらしいみたいです。尾道の方にでも、ちょっとしたチョコレートの有名なお店とかもあって、生チョコレートとかね、なんかそういうのがあるらしいですよ。俺はそのあんまり、味音痴なんでね、あんまり高級品じゃなくても、お手頃なチョコレートがいっぱいあれば、手元にあればいいなという、そんな感じです。はい。2月14日だけじゃなくてね、365日、バレンタインデーなんで私、りんちゃんいつでも送ってください。そうそう。この前もね、なんか職場の保険屋の女性の方がチョコレートなんかくれたんで、あ、本命チョコありがとうって言ってたら苦笑いしましたけどね。まあそんな本当にザ昭和のね、おっちゃんでございます。はい。なんだったかな、一つなんかこういうお話したいなっていうのあったけどど忘れしちゃった感じだ。次回の放送までに思い出してメモしときます。そっちの方がいいかな。はい。ということで、エンディングを迎える前に最後のジングルじゃお願いします。
種放送局です。
はい、中尾月成のわっしょいわっしょい、今回もね、エンディングを無事に迎えることができました。最近なんかな、なんかなんとなくだけど喋れるようになったような気もせんでもないです。はい、始まった当初はなんか全然ペース配分もできずに、こう今自分何言ってんだろうとか頭真っ白になってたけど、最近はね、その面白いか面白くないかは別として、なんとなく喋れるようになったなというふうに思っております。はい、これもね、本当にアシスタントのね、お姉ちゃん、お姉ちゃんじゃないな、女性陣のね、おかげです。ありがとうございます。はい、はい、ほんでなんかね、少しでもねコメントとかね、もらって、誰かに宣伝してくれたりするとなかなかもっとテンションも上がるかもしれないんでね、よろしくお願いします。はい、またね、じゃあ、次回、おしゃべり、聞いていただけるのを楽しみにしてですね、今回、はこれで終わりにしたいと思います。はい、次回はね、思い出しました。なんか時代とかね、普通常とかね、そういうことについてお話しようと思います。はい、じゃあまた、次回、お話しできることを楽しみにしております。はい、じゃあ中尾月成でした。ありがとうございます。じゃあね、バイバイ。